通告に従い一般質問をさせていただきます。市長は28年度の市政執行方針の市政に臨む基本姿勢の中で、市民の皆さんが自身の生きがいをしっかりと感じていただき、住みよい地域を実感できるようなまちづくりを目指すと謳われ、5つの重点政策、6つの基本政策を掲げられています。市民が住みよい地域だなと感じるにはいろいろな要素があると思いますが、住みよいという地域の魅力を高めていくことが、ほんの少しでも人口減少を緩やかにしたり、人を呼び込むことにつながるのではないかと考えるものです。この仕事をいただいてから、私はこれまで多くの方々のお声を伺ってまいりました。そのお声の中から、今回はこうなってくれたら住みやすいのだけれどという切実なお声を中心に、住みよい地域づくりを願って何点か質問をさせていただきます。大項目1点目は高齢者政策です。中項目1点、介護予防政策について、生きがいデイサービス事業についてお伺いしたいと思います。市が実施する介護予防事業の充実に向け、自立可能と判定される高齢者に対し、入浴サービスや交流の場を確保し、孤立感の解消や介護を必要としない自立した生活が維持できるよう、通所型の生きがいデイサービス事業を実施するお考えはないか伺います。留萌市では高齢化率が 33.9% であり、今後も上昇する見通しです。全道各地においても、2025年には団塊の世代が高齢になることから、高齢者にずっと元気で過ごしてもらおうという取り組みが始まっています。高齢者が生き生きと元気に暮らし、地域の中で様々な役割を担ってくれることが、地域の活性化にもつながると考えられるからです。と同時に、高齢者が元気に生活していることでの将来の介護費用の抑制も期待されています。厚生労働省も、市町村介護予防強化推進事業を地域を選んで実施し、そのモデルケースから介護の予防にどのような事業効果があるかを検証しています。その結果を見るとき、介護予防事業を4年間集中的に実施した大分県や和光市では、要介護認定比率が低下するなど明らかな効果が上がっています。全国的には4年間で要介護認定比率が上がる中での低下ということで、それは目覚ましいことだというふうに思います。全道においても、生きがいデイサービス事業は芦別市や北見市など多くの自治体で取り組まれています。中でも下川町は、介護認定前から高齢者等にさまざまなサービスを提供し、介護予防を図っています。認定を受ける前や谷間となる生活支援サービスを充実させ、また一時予防を推進して、安心支え合いの意識を高めていくことを目的として、取り組みが進められています。留萌市においても、ピンピン体広場、ピンピン体教室等、事業が取り組まれていますが、今後の高齢化率を考えたときに、入浴を含む通所型の生きがいデイサービス事業などに取り組む必要があると思います。このことについての市長のお考えを伺います。中項目2点目は、袋工事の除雪についてです。福祉政策として、長年留萌に住んでいる年金暮らしであるなどの条件の中で、袋工事の除排雪などに費用の一部を助成することはできないか、市長の考えを伺います。昨年の一般質問で袋工事の除雪について質問をしました。その時、市長は留萌市の除雪の基準に沿って行っていること、それ以外の場所は用意しているサービスを使ってほしいというご答弁をくださいました。私は除雪機が入ることのできる道路に除雪に入る、入れないところには入れないという、その 車が入らないということでの除雪の基準を変えることは難しいだろうということは理解できますが、それでは他に方法はないのだろうかと考えました。他の町ではどうなっているかを調べたところ、道内の11の市と町では福祉政策として道路の除雪、屋根の雪下ろしを業者に頼んだ場合、費用の一部を助成していました。留萌では何十年も除雪を市にお願いしても基準に合わないと無下に却下されています。そこでやむなく自分たちでお金を出し合い業者に委託しています。果たしてそれでいいのだろうかと疑問に思います。除雪車が入る基準に合わないときに福祉政策として代わりにその市民の助けになるようなことは考えられないか。年金で暮らしを立てている高齢者は一冬の除雪費用の負担に緩くないと困っています。冬には灯油代等の費用もかさむからです。住み慣れた留萌に冬になっても安心して住み続けていくために助成は必要だと考えますが、どうでしょうか。大項目2点目は市営墓地の政策、中項目1点だけですが合同墓の設置について質問いたします。まず1点目は留萌市の市営墓地の現状についてお伺いいたします。留萌市営墓地において継承者が不明の場合の対策はどうなっているのか、また不明になる原因にはどんなことが考えられるか、現状についてお伺いいたします。2点目は合同墓の設置についてです。市民の中には墓の継承者が遠隔地に住んでいるなど地震がなくなった後のことを心配している方がいます。また墓じまいを考えても証骨を持っていくところがありません。また墓を持たない方の中には生前予約ができる合同墓があれば安心なのにという声があります。合同墓は道内でも各地で作られるようになってきていますが、市としてそのような合同墓を作るお考えはないか伺います。大項目3点目は子育て支援策についてです。中項目1点目は不燃系ごみ袋の配布についてです。新留萌市財政健全化計画が終了したことから子育て世帯から要望があり、平成16年度まで実施していた不燃系ごみ袋の配布を復活することはできないか市長の考えを伺います。市長は28年度市政運営について基本政策の5番目の宝、夢と宝に子育て家庭への支援などに積極的に取り組み、心豊かに子育てができる環境づくりを進めると謳っています。子育て支援に積極的に取り組みですから必要度が高く、すべての子育て家庭にまんべんなく行き渡る支援を探り実施していく必要があると思います。そこで私は留萌市子ども子育て支援計画の中にある母子手帳交付者、未就学児、小学生の保護者を対象としたアンケート調査を読んでみました。その6番目、子育てに関する不安悩み等の調査項目で対象者の不安悩みの中で一番多かったのは経済的な不安でした。特に母子手帳交付者では8割の方が経済的な不安を挙げています。実際育児には次から次へと赤ちゃんのための出費がかさみます。ならば少しでも助けになるように、おむつを捨てるのに必ず使う不燃系ゴミ袋を乳児を持つ対象者に配布し、子育て家庭への支援の具体的な施策としてはどうでしょうか。留萌市が目指す出生率の向上や子育てしやすい町の施策の一つとして考えられないか市長の考えを伺います。中項目2点目は祖父母手帳の作成配布についてです。祖父母が現在の育児法を学び、父母との関係を円滑にするなどを目的とした祖父母手帳を作成し配布することはできないか市長の考えを伺います。 子育て世帯には様々な形での人の支援が必要であり、その中で大きな支えになるのが祖父母です。でも時代とともに育児の仕方が変わってきているので、今の時代に合った育児について祖父母にも伝えていく必要があると思います。直接は言いにくいことでも、手帳があれば感情が入らずに正確に伝わっていくからです。現在さいたま市や横浜市など全国各地で祖父母手帳の配布が始まっていて好評だと聞いています。生まれてくる子どもを取り巻く大人が皆で新しい命を守り育てる子育てしやすい街づくりの施策として留萌市においても作成し配布できないか市長の考えを伺います。以上で1回目の質問といたします。
この際富水議員の質問を保留し、午後3時30分まで休憩いたします。
休憩前に引き続き会議を再開いたします。答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の高齢者政策についての質問ですが、はじめに介護予防政策の中での生きがいデイサービス事業についてですが、現在他自治体で取り組まれているものにつきましては、自宅に閉じこもりがちな65歳以上の方に対し、体操や運動などによる身体機能の維持や創作活動や趣味活動などによる認知機能の維持を目的とした各種サービスを提供することで、社会的孤独感の解消や介護予防を図ることを目的として実施されているところでございます。留萌市では平成18年度から介護予防事業に取り組んでおり、65歳以上の市民を対象に基本的な知識の普及啓発や介護予防教室を開催し、地域における介護予防を推進してきたところでございます。平成27年度の取り組み状況につきましては、脳生き生き教室を年間8回開催し、実任人員170名、延べ128名が参加しております。このほかにも、介護予防や参加者同士の交流の場作りなどを目的としたピンピン体広場を年132回開催し、実人員65名、延べ2155名が参加、ピンピン体教室を年間24回開催し、実人員41名、延べ330名が参加、介護予防教室を年21回開催し、延べ262名が参加しているところでございます。市といたしましては、現在実施している介護予防事業メニューのさらなる充実を目指すため、他自治体における生きがいデイサービス事業の取り組み状況につきましても、調査・研究してまいりたいと考えております。次に、生きがい D サービス事業の実施にあたって、市による関連施設の整備が難しい場合、民間事業者に委託する形で実施する考えはないかということについてですが、生きがい D サービス事業は、高齢者の閉じこもりの防止や、社会参加のきっかけになることが期待できるほか、身近な地域で気軽に交流できる場として、レクリエーションや入浴などを行うことにより、要介護状態になることを予防する効果が期待できると考えているところでございます。これらのサービスを受託できる民間事業者として、市内に7カ所ある通所介護事業所が想定されるところでありますが、当該事業の採算性や 通常営業時間外におけるスタッフの確保など、さまざまな課題が予想されるため、それらの課題を整理していただく、していただく必要があると考えているところでございます。市といたしましては、民間事業者に委託する形での実施について、他自治体の取り組み状況についても調査、研究してまいりたいと考えております。3点目の市民の健康維持に向けた入浴サービスについて、今ある介護資源の活用の可能性を探り、方向性を見出す必要があるかについてですが、今ある介護資源を活用して入浴サービスを実施することは、公衆衛生法において問題はありませんが、要介護認定者が介護事業所を利用する場合、通所介護事業所との契約においてサービスを受けておりますが、介護保険の対象とならない高齢者の利用を現状では想定していないことから、どのような課題があるのかを整理する必要があると考えているところでございます。一人いたしましては、入浴サービスの実施につきましては、介護資源を活用した場合の課題を調査・研究してまいりたいと考えております。次に、袋小路の除雪の問題についてのご質問にお答えしたいと思います。福祉政策として、袋小路の排泄などの費用の一部を助成することができないかについてですが、現在、市では高齢者福祉サービスとして、除雪サービス事業を行っております。事業といたしましては、病弱等の理由により、当期間の除雪能力の確保が困難な高齢者に対しまして、生活道路の確保と緊急時の安全を確保する目的で行っているところでございます。事業内容といたしましては、土地の形状にかかわらず、前日の夕方から10センチ以上の降雪があった場合、玄関から公共道路、または歩道まで90センチ程度の幅で除雪を行い、また屋根の雪などで玄関が塞がった場合には随時対応しているところでございます。平成27年度の実績につきましては、留萌市高齢者事業団への委託が75世帯、地域住民などへの委託が14世帯、合計89世帯の除雪を行っております。また、福祉サービスではございませんが、市では私道などの排泄対策としてダンプトラックや移動式融雪機の無料貸し出しを行っております。今後につきましても、高齢者の皆様が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、各種サービスの周知啓発に努めてまいりたいと考えております。2つ目の市営墓地の政策についてのご質問にお答えしたいと思います。留萌市市営墓地においての継承者の現状についてですが、これまで墓地の対応時には、使用者のほか、継承者についても届け出していただき、使用者が死亡等により、継承者に変更した場合には、次に継承者となる方を届け出していただいております。平成24年に墓石等がなく使用が不明な墓地50カ所の使用状況について、平成25年に調査書を送付し、返送のない所有者につきましては再調査を実施した結果、3件の使用者及び継承者が不明であることが判明しております。墓地の使用者及び継承者が不明となる原因といたしましては、留萌を離れることや、核家族化により、次の継承者がいないことが原因であると考えております。今後におきましても、墓地の使用状況を把握し、草刈り等管理されていない墓地につきましては、使用者等について調査を行ってまいりたいと考えております。次に合同墓の設置についてでありますが、現在、道内の34市のうち9市で設置し、 1市が平成30年度に開設、14市で設置を検討している状況です。留萌市におきましても、墓地の継承者の多くが市外に移住していることが多く、使用者本人につきましても、市外移住が増えている状況にあります。また、核家族化の増加により、次の使用者となる継承者を届け出できないことや、将来、孫の代まで墓地の管理を望めない状況についても承知しているところであります。今後に向けては、市民の皆様のニーズを把握しながら、一つの納骨手段として、合同の納骨塚を検討しなければならない時期に来ていると考えており、留萌市にあった施設の規模や使用条件などについて検討してまいりたいと考えております。3つ目の子育て支援策についてのご質問にお答えしたいと思います。不燃系埋め立てごみ袋の配布ということについてですが、新留萌市財政健全化計画が終了したことから、子育て世帯から要望があり、平成16年度まで実施していた不燃系ごみ袋の配布を復活することはできないかについてですが、平成13年4月に制定いたしました留萌市低所得世帯等に対するごみ袋支給規則において、満1歳に満たない乳児と生計を一緒にしている世帯を対象とし、出生経過月に応じてごみ袋を支給していたところでございますが、新たな子育て支援施策を実施することから、平成16年度をもって同規則を廃止したところでございます。新たな子育て支援施策といたしましては、平成17年度から平成26年度までは、留萌次世代育成支援行動計画に基づき、ファミリーサポートセンター事業の実施や、子育て支援センター機能の充実などを図るとともに、平成27年度からは、留萌市子ども・子育て支援事業計画に基づき、留守家庭児童会の開設時間の延長や、施設整備事業、多子世帯保育料軽減支援事業の実施など、子育て家庭への支援の充実を図っているところでございます。市といたしましては、現在、子育て世帯に対する不燃系埋め立てごみ袋の支給については予定しておりませんが、すべての子育て家庭が安心して子育てができる環境づくりを基本理念として作成した留萌市子ども・子育て支援事業計画を着実に推進し、子ども・子育て施策の充実を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。次に、祖父母が現在の育児法を学び、父母との関係を円滑にするなどを目的とした祖父母手帳を作成し、廃止することはできないかについてですが、祖父母や親たちのさまざまな愛情に包まれて、子どもたちが健やかに成長してほしいとの願いから、さいたま市などの自治体において、祖父母手帳が作成されているところでございます。抱っこや授乳、うつ伏せ寝だのなどの子育てについて、祖父母世代に対しては、今の子育ての常識を、親世代に対しては、昔の子育ての常識を理解してもらい、世代間ギャップを埋め、相互のコミュニケーションがより円滑になることを目的としているところでございます。市におきましては、子育てに関する世代間の理解を得るための方策として、市内6カ所の児童センターにおいて、母親クラブと共催した児童センター祭りなど、祖父母世代と親世代との3世代交流事業を実施しているところでございます。市といたしましては、保護者のみならず、子育てを地域社会全体で応援することを基本理念として策定した留萌市子ども・子育て支援事業計画を着実に推進し、子ども・子育て施策の充実を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。以上でございます。
富津議員。
高齢者政策の生きがいデイサービス事業の 中で入浴のことについてお伺いしたいと思います。先ほどご答弁いただいたんですが、生きがいデイサービス事業というものの中にはいろいろなプログラムが考えられるし、市町村で考えていくということになっていますけど、留萌市の現状を考えたときに必要度の高い入浴のサービスだけでも実施できないか、先行して実施できないかということをお伺いしたいと思います。と言いますのは、実は高齢者の方で銭湯に通っていらっしゃった方が、もう数ヶ月、銭湯がなくなって数ヶ月経って、もうもらい風呂も限界に来ている。でまた今カムイワ温泉に通っているけれども、冬になったらとてもカムイワまでは行けないという方も出てくる可能性がある、予想されるということで、一番大事な健康が維持できなくなってしまうことが心配されるので、入浴サービスを先行してできないかお伺いしたいと思います。
市長。
入浴サービスの実施については、介護等の民間の施設を利用する場合においても、民間の施設自体に人材等が不足してギリギリの体制で事業を行っているという部分がございますので、高齢者の方で入浴困難な方をですね、積極的に受け入れてやっていくという施設についてはですね、なかなか厳しい状況があると思いますので、その辺の課題をどう解決していくのかですね、今後とも市内にある施設等との話し合いの中でですね、調査していきたいと考えております。
富津議員。
この介護予防児童事業の対象者というのは、要介護の認定された方ではない方です。自立と判定されている方、また虚弱の方ということで、自分でお風呂に入れる方が想定されるんです。でそのあたりのことをいろいろ含めて検討していただけたらというふうに思います。あと民間事業者と話を検討されるということなのですが、例えば留萌市にある介護施設でそれが留萌市の設備でできないかどうかお伺いしたいと思います。で実際たくさん の対象の方、対象というのは介護の対象の方が日中はデイサービス事業を受けている。でその事業が終わった後の夜間に週1回でも2回でもそのような、予防サービスとしての入浴事業ができないかお伺いしたいと思います。
市長。
市の事業として介護、民間の介護事業所をですね、利用する場合については、いろいろな契約条件が必要になろうと思いますので、留萌市の事業として民間の介護事業所の施設を利用してですね、夜間等を利用することについても、いろいろなですね、制約が当然あろうかと思いますし、介護支援のない元気な高齢者にあってもですね、入浴の場合はある意味ではその管理する面での人的なですね、資源も当然必要になろうかと思いますので、民間事業所を借りてですね、市が運営するということについては、今すぐは実現は難しいと考えております。
富津議員。
民間事業所については非常に困難であるというご答弁をいただきましたが、じゃあ留萌の設備についてはどうでしょうか。留萌の設備でその夜間に入浴サービスを実施することはできないかどうか、そのことをお伺いしたいと思います。
市長。
留萌市の事業としてですね、今ある留萌市内のその事業所の中で具体的に即 こうできるという部分についてはいろんな予算の面含めてですねなかなか厳しいものがあろうかと思いますので、まあ、来年度の中でですねどういう方向性があるのかということはですねいろいろご意見を伺いながら取り組んでいきたいと考えております。
富津議員。
来年度の中で方向性を考えるというご答弁をいただきましたのでよろしくお願いしたいと思います。あと袋工事の除雪の問題について質問させていただきます。このご答弁の中で福祉政策である、まあ、高齢者の除雪サービスというご答弁いただいたんですが、このサービスはある意味では玄関から公共道までの除雪する事業だと理解しています。で今お話ししている袋工事また道路というのは市道もしくは私道です。その道路の除雪についてその助けになることはできないのかというふうな観点で質問させていただきましたのでその視点で見解を伺いたいと思います。
市長。
袋工事の排泄等についてはですねいろいろなこれまでも議論がありましたし特に私道についてはですねなかなか市内全体の中のですね全ての袋工事に対しての対応ができるかというとそれも大変難しい部分がありますのである意味では特定の高齢者の福祉政策の中でですね対応できるものについては対応していくという部分でございますのでなかなか住民サービスをですね徹底してできるという現状にないということでご理解いただきたいと思います。
富津議員。
特定の高齢者の方のサービスということでお話だったんですがその特定という中にその袋工事に住んでいる方というふうに理解してもよろしいでしょうか。
市長。
特定というのは先ほども言いましたように病弱等の理由でですね福祉政策の中で手助けをしなければならないという部分でございますのでご理解をいただきたいと思います。
富津議員。
道路の形状で例えば袋工事で市道のところもあるわけですがそういうことについては考えられないということでよろしいですか。
市長。
市道で一部袋工事のところもあろうかと思いますけれども、ある意味では狭隘な場所には重機が入れないというような部分もあってですね、地域住民の皆さん方の協力をいただきながら排泄しているという部分でございますので、私ども市道を含めてですね、地域の皆さん方の協力もいただきながら除排泄体制を取っていきたいと考えております。
富津議員。
協力しながら排泄しているということなんですが、そこに金銭的な負担がかかって非常に負担が重いというその悩みとか困難さを抱えているんですが、そのあたりをそのなんとか助けるというような福祉政策は考えられないかどうかお伺いしたいと思います。
市長。
福祉政策の中でですね、本当に除雪費の費用負担についても困難という事例があればですね、地域の皆さん方や当然民生委員の皆さん方ともですね、話を聞かせていただきながら、その時点で困窮困難またはその体力的病弱であるそれらの理由も総合的に判断した中で検討していければと思っております。
富津議員。
合同墓の設置のことについて再質問させていただきます。先ほど検討するというご答弁いただきましたが、合同墓を設置する、合同墓を設置する方向であるという確認をさせていただいていいかどうか、それで質問を終わりたいと思います。
市長。
合同墓についてはですね、やはり人口が多い都市においてはそういう面で希望する方も多々あるということでの取り組みが進んでいるのかも分かりませんけれども、私といたしましても直接このことについてご意見を聞いた部分はございませんので、他都市のですね、私どもの人口と同じような地域でどういう声を聞いてですね、そして合同墓の検討ということになっているのか、まだまだ今後の使用状況や留萌市における規模等についても調査しなければなりませんので、すぐ検討するということではないということでご理解いただきたいと思います。
10番、富津議員の質問を終わります。